第6回スポボララジオ。この番組は福島市のスポーツボランティア専門 NPO 福島スポーツルーターズによるスポーツボランティアのあれこれ情報をお届けする番組です。インタビュアーは大月しほみ、そしていつもの斉藤美智子さんと佐藤真美さん、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そして今日のゲストは副理事長の斉藤のりこさんです。ようこそお越しくださいました。のりこさん、こんにちは。
こんにちは、斉藤のりこです。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。さあ、斉藤のりこさん、
はい、
よく私はお顔をお見かけしていたんですが、
ありがとうございます、
はい、最近はこの事務局を離れて別なお仕事をされていらっしゃるんですね、は
い、そうなんですよ、はい、5月からコロナという時期でもあったんですが、5月から別の仕事に就くことができまして、はい、そちらの方で頑張っているつもりです、
はい、そうなんですね、はい、まあ、でもスポーツルーターズには、ね、長くいらっしゃっていろんなことを知ってらっしゃるので、はい、今日はたくさんお話をお聞かせいただきたいなと思っています、はいはい、よろしくお願いいたします。まず最初に、まずこのスポーツボランティアを始めたきっかけっていうのはどういったことからだったんでしょうか。
はいはい、年数だけは経ってるんですね、
はい、
というのは、設立当初から関わっているっていう形になるんですが、
はい、
そういう方もたくさん多いのかなと思うんですけども、
うん、
スポーツマスターズ福島大会というのが2004年ですね、
はい、
2004年に行われたんですが、
はい、
その時ボランティア活動された方々もたくさんいらっしゃって、
うん、
そのままスポーツルーターズで活動されてるっていう方も多いと思うんですが、
うんうん、
私も同じくスポーツマスターズから、
はい、
ということになるんですが、
はい、
美智子さんはよくご存知なんですけれども、現場で活動したというのとちょっと違って、
はい、うん、
企画ボランティアという形で、現場でボランティアの意識調査
を、そうですね、まあ、ざっくり言うとボランティアの報告書を書くためのボランティアだったんですよね、
はい、そうなんですよ、そういうことをやっていたので、
はい、
いろんな現場に会場に足を運んでっていう形の活動でした、
はい
はい、まあ、ここに本も持ってきたんですが、
はい、
美智子さんが懐かしいって言ってた、
はい、
その当時
の、
はい
はい、
16年前
の、そうですね、16年前になるんです、
はい、その報告書なんですね。それに
そうです、これを作るための、
はい、
まあ、調査なんかをするためのボランティアっていう、
そうなんです、
じゃあまさにお二人が、
あ、そうなんです、
頑張った証がこの再開ダイジェスト、
結構あのペアを組んで、
はい、
動いていたという状況なんですよ。そのいろいろな会場に行って、そこで活動しているボランティアの方とこうお話ししたんですが、
うん、
その中にはやっぱりルーターズに入って一緒に活動したっていう方もいらっしゃいますね、う
ん、そのきっかけでね、出会って、
はい、実は理事長もそうだって、
はい、後でそうだった、私は気がついてませんでした、大変失礼いたしました。
な
るほど。で、役得だったのが、
はい、
アスリートに直接会えたっていうことがすごく役得だなと思っていました、
はい、
皆さん一生懸命ボランティアやっている傍ら、
はい、
アスリートとツーショット撮ってしまいました。それもですよ、
はい、どんな方、
それも今はなき、
はい、
鉄人衣笠、はい、
うん、これ私にとってはもう、
はいはい、広島ですからね、
私にとってはもう、はい、ユニカーズやってて一番良かったのは今まで16年最高の、
そうなんですよ、鉄人衣笠とツーショット、それは当時ちょっとプチ自慢でした ね
すごいですね。今も写真はもちろん残っていて、
あれみたいな、
そうだったんですね。
スポーツボランティアっていろいろな活動があるんですが、
うん、
現実的にそのアスリートに会うのが目的ではないので、
うんうんうん、
まあ、そういうことってめったにないことだとは思うんですが、うんうんうん、一生懸命活動している、たくさんの活動している中には、
うんうん、
そういうことも
そうですね、
うんうん、
あるかもしれないっていうところもあって、
うんうんうん、
実際にこうちらっと見れたりとか、
うんうんうん、
会ったりした時っていうのはやっぱりアスリートって私たちと次元が違うじゃないですか、うん、
はい、
だからそういう方と会えたり、万が一会話なんかしちゃったら
、うん、
もうそれは非日常どころではないわけですよ、
うん、
なんかそういう非日常的なところっていうのが、
うん、
このスポーツボランティアの醍醐味の一つでもあるのかなって感じながら、
う
ん
う
ん、
はい、
また次どんなアスリートに会えるんだろうと思う、ちょっと心の片隅に置いて、
はい、
活動していますね。
なんかこう、こう普通に会ってたアスリートっていうか選手が、こう何年か経ってすごいこうブレイクして日本代表とかになっていくっていうようなのも、例えばあの J ビレッジに置いてた東京電力のマリーゼっていう女子サッカーのチームなんか、その時に丸山桂里奈さんとか鮫島彩さんとかね、そうすごく普通に近い距離でいたのが、どんどん今やなんかテレビの中の人みたいになっちゃって、
有名人に今なってますもんね。
そういう楽しみも、その丸山桂里奈さんなんですが、マリーゼの選手だったわけですよ。で、私たちも J ビレッジで試合があるたびに
結構、はい、行ってたんですよ、2人で。
わざわざ J ビレッジまで行き、ボランティア活動してたんですよね。
そうなんですね。
で、その丸山桂里奈さん、今テレビで大活躍してるじゃないですか。はい、その方が、一昨年ですか、J ビレッジでイベントがあったんですね。その時に私も活動で行ってて、そしたらなんかすごいサッカー上手な女の人いるなとか思ったんですね。はい、でちょうど休憩時間だったので、ちょっと誰と思って行ってみたら、丸山桂里奈さんだったんですよ。それでタイミング良さそうだったので声かけたんです、
そうなんですね。
かけてしまったんです。あのマリーゼの時のボランティアって言った途端に、あの時お世話になりました、
丸山桂里奈さんですね、
覚えててくれたな。
向こうから私に握手を求めてきたんです、その時に、うわあの当時の選手の中にはスポーツボランティアが確実にあったんだなっていうのを、もうだいぶ時間が経って、丸山さん有名になった方ですけど、でもその中に残ってるっていうことにすごい感動したんです。
嬉しいですね、
私たちはね、椅子拭いたり、
椅子拭いたり
してましたけど、ゴミ拾いやったりしてましたけども、選手の中にその残ってたっていうのが、私はもう鳥肌でしたね。
まさしくあれですか、スポーツボランティアの醍醐味というか、もう喜びです ね。
その時は感じえなかったものなんですけども、長くやっているとそういうことがあるんだなって、半分驚きでもありましたけども、勇気を持って声かけて、
本当ですね、良かったですね。
ルーターズの存在が確認できたっていうのがちょっと嬉しかったですね。
本当ですね、
素晴らしい。
いろんな経験されてますね。
いや、私なんかよりも、もっともっと先輩方の方が数多く経験というか活動されてるので、その方たちの方がもっといろいろなお話持ってるかもしれませんね。
そうなんですかね、皆さんのお話もね、だんだんと聞いていきたいですね。そしてスポーツルーターズでは研修なんかにもすごく力を入れてるっていうふうにお聞きしたんですけど、のりこさんは研修については。
事務局のお手伝いをさせていただいてた時期がありますので、その時に研修担当ということで研修を進めてきたりしましたけれども、私自身も研修を受けました、初心者研修会から始まり、ちょっと半分積極的ではなく、上級リーダーまで受けました。でも実際に受けてしまうと、やっぱり入り込んでいけるので、面白いわけですよ、その深まっていくことが、そうした勉強をしていて、実際スポーツルーターズっていうかスポーツボランティアの活動以外のところで役立ったというのはすごく嬉しかったですね。
具体的にいいですか、お聞きしても。
以前に障害学習、社会教育の現場で仕事をしていたんですが、その時っていうのは、いろんな方がいらっしゃるわけです、年齢関係なく、もう子どもたちから高齢者まで、それから地域の人に限らず、いろいろなところからいろいろな方が出入りする場所だったので、そこでその方が何を求めているか、その方に対して的確な回答を出してあげなくちゃいけない、で障害学習の場ではありますけれども、プラスアルファの情報をさらに出してあげるっていうことは、やっぱりスポーツボランティアの中でも求められていることなのかなと思うんですが、どうでしょう、みちこさん。
本当にスポーツボランティアの研修とはいえ、なんか究極で考えると社会人としてのあり方みたいな、人間としてのあり方みたいにね、行き着くものはあるから、やっぱり そういう研修っていうとちょっと堅苦しい感じはするけど、うん、それを受けることによってこう生活全般で目が覚めるようなことっていうのはいっぱいありますよ
ね、はい、そうですね、うん、そういう気づきっていうのはやっぱり研修を受けたからこそ出てきたかなっていう部分もあって、うんうん、で研修担当していましたので、はい、研修を受けて活動に入る方っていうのは、うん、とても意識が高くなっていくっていうのを、うん、目の当たりにしたので、うん、やはり研修って、そうですね、研修って大事だなと、うん、自分自身もそう感じたところでした、う
ん、私みたいな素人からするとやっぱただボランティアにはいボランティアで来ましたっていうより、うん、やはりそういう研修事前に研修を受けて、うん、どういうことに気をつけたらいいかとか、うん、例えばお声掛けするにしてもどんなお声掛けが効果的なのかとかってね、やはり研修をしていただいた方が絶対あのちゃんと動けるような気はしますね。
そうですね、うん、まさに現場に行ってみるとああこのことだな、うん、こう言えばいいなとかっていうのがやっぱりこう出てきますよね、うんうんうん、
なるほどね、
はい、じゃあぜひ、うんうん、先輩方がたくさんいらっしゃるじゃないですか、はい、先輩方っていうのは地域のリーダーだったりとか、うん、もちろん社会っていうか会社でリーダー的な方もたくさんいらっしゃるので、うん、そういう方々と一緒に活動した時っていうのは、うん、やはり対応の仕方とか言葉かけとか、うん、あと皆さんまとめる時の話し方とかやり方っていうのはすごく参考になりますね、うんうん、私にはまだないところなので皆さんの先輩たちの様子を見ながらちょっとずつ盗んでいこうと、
なるほど、いろんな意味でじゃあ成長できるっていう感じですね。
そうですね、
スポーツボランティアだけではなく人間的に、ね、そうですね、成長していける感じがしますね、はい、なるほど。そして、東京2020オリパラに関してなんですが、はいはい、のりこさんはその辺に対し関して、
いやー、いろんな今回こういう状況じゃないですか、はい、なので、うん、ステイホームで、はい、活動も当然なくなりました、うんうんうん、はい、で自分自身も運動ができなくなりました、はい、当然体力が落ちました、うん、確実に落ちたっていうのは実感しました、うん、はい、で私たちよりも上の先輩方もそうだと思うんですが、年齢とともにやっぱり心身のバランスを取っていくっていうのが難しい年齢になってくるんですよ。もちろん体力が落ちれば、うん、気持ちも沈んでしまったりとか、気持ちは頑張っているんだけども体力がついてこないとかっていうのは、その年齢にならないとわからないこと、まだ皆さんは若いので全然感じてないと思いますが、
感じてますよ。
いや、あの60を過ぎて、まあ、人によってですけども、うん、60を過ぎると、はい、少しずつ少しずつそういうのをこう実感してくるわけですよ、うん、そうすると1年後っていうのが非常に不安になるわけです、う
ん、ああ、なるほどね、1年切って、まあ、アスリートだって1年後って言われるとね、辛いとは思いますが、ボランティアだってそうです
よね。そうなんですよ、うん、あの年齢、自分の年齢から考えて1年後っていうと、うん、たった1年かもしれないんですけども、うん、体力を維持していく、うん、モチベーションを上げていくっていうところに、うん、たった1年っていうのがすごいリスクになるんですよ。多分これを聞いてくださった先輩がそうだそうだ言っているのではないかなと思うんですが、はい、あ、そういうこともあるので、うん、私自身はですよ、私自身は運動を再開できたので、はい、その中で人よりも動く、うん、頑張る、で体調ちょっと、うん、今日は疲れたなと思ってもどれぐらい頑張れるかっていうのを試しながら、うん、やっています。こんなに疲れてるけどマスクやったまま運動したらどうなるんだろうとか実験しながら、
すごいですね、
人体実験をしながら今運動を、はい、体力をですね、体力を回復しているっていう状況です、う
ん、そして1年後のオリパラはやはりボランティア、
一応っていうのは、はい、さっきのリスクも含めてなんですが、はい、やろうという気持ちではあるので、はい、体力を今増進しているっていうところですね、はい、その他にサングラスをちょっと1年前ぐらいに買って、はい、あんまりサングラスらしくないサングラスを買って、うん、夏場じゃないですか、うん、だから私頭弱いんですけど目も弱いんですよ、 なので
紫外線
そうなんですよ、うん、あの目も弱いので紫外線対策ということで早から、うん、早くからサングラスをかけて活動できるように、うん、メガネ屋さんで相談をして、はいはい、これならそんなにあの違和感ないと思いますっていうサングラスを作り、活動の時からちょっとつけてみたりして、うん、はい、やるつもりではあります、
うん、まだ使ってないですか？
使ってますもん。
あ、使ってるんですね、
はい、今年の予定だったので1年前からちょっと使い始めて、うん、普通に今使ってますけど、
うん、見てみたいですね、
はい、うん、なるほど。そんな心の準備はしていますが、
はい、
何せこのコロナ、うん、なので、
うん、
クエスチョンがいっぱいつきますよね、うん、本当にできるんだろうかっていう、それは皆さん思ってるところだと思うんですが、
うん、
まあどっちに転んでも切り替えられるように心の準備はしておきたいなと思っています。
普段から運動されてるお二人もやはりステイホームの時は体力が落ちたなって思ったんですか？
そうですね、やっぱり
美智子さんは若いから。
いや、
大丈夫だと思います
が、美智子さんは若いです。
いや、気持ちはくてもさっき話しましたけど、うん、体力は落ち着いてこないんですよ。
いや、でも本当ね、うん、3ヶ月ぐらいやらなかったんですよ、うん、いわゆるこうバレーボール、まあ、はい、ウォーキングとかはできるんですけど、うん、結局そのボールが飛ぶから、うん、来るから、って頑張るっていうのは、いわゆる瞬発力を使うような運動って3ヶ月以上やらなかったんです、はいはいはい、そうすると本当久しぶりにやるとなんかこう汗が違うっていうか、うわ、この筋力は使ってなかったなっていう疲労感を感じました。結局はそれだけ落ちてたっていうことですよね。
だから再スタートした時の初日の、うん、あの帰宅した時は、はい、無事戻ってまいりましたって帰りました。
そうなんですね。
そうなんですよ、怪我をしないで無事帰ることの方が目的だった
ので
、やっぱりその日は疲れも結構疲れたなって
感じで疲れましたね。体力がないということはそういうことですよね。
なるほど、はい、でもボランティアするにもやっぱり体力絶対必要ですもんね。
そうですね、
でもね、こんな暑い中で皆さんのサポートをするんだから、ボランティアがへばったりしてはいけないですもんね。
そうなんです、
どう見ても、
うん、そして、はい、そこ頑張りすぎないってことも大事で、
そうですね、
頑張って結果的に倒れたら、うん、結局もっと迷惑かかっちゃうから、うん、ね、そこの自分の把握っていうかね、コントロールが大事ですよね。
ボランティアする方もきちっと基礎体力はつけておいて、
そうですね、
皆さんの迷惑にならないようにスポーツをする皆さんをちゃんと、ね、
そうですね、
あのサポートできるような
体
制作りというのが大事ですね、
はい、先に救護係とか救急車にはなっては大変ですからね。
そうですね、
そうですね、ちょっと恥ずかしいですね。
ちょっとね、
だいぶ恥ずかしいです
よね。嫌ですね。
わかりました。はい、今日は斉藤典子さんにたくさんお話を伺いました、はい、この後ね、コロナが収まって、皆さんも活動、スポーツ、皆さんご自身のスポーツも活動できて、もちろんこのスポーツブランドも参加活動ができる日を追いながら、ね、はい、今日の放送を終わりたいと思います、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。